今日読みましたヨハネによる福音書は4つある福音書の中でも最後に書かれたものであるというふうに言われています。ヨハネがこの福音書を書きましたとき、ユダヤ教側の人々がですね、イエスをキリスト、すなわち救い主と告白する者がいれば公式に街道から追放するということを決めていた。クリスチャンにとってそのような厳しい状況の中で書かれたものだと言われています。でそのように考えて今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様こそメシア、救い主であること、イエス様が神の一人子であること、神様による恵みと真理がイエス様によって表されたことなどが、強調されていることに、気づかされるわけなんです。もう一度ですね、ヨハネの福音書の1章6節から8節をご覧ください。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証をするために来た。ここを読みますと、光なる、また言葉イエス・キリストを証言する人物として洗礼者ヨハネの名前が出てまいります。でヨハネはあくまでもイエス様こそがメシアなんだと、ヨハネ自身はメシアではないということを強調するわけですね。ところが人々の中にはヨハネがメシアではないか、そういうふうに考える人がいました。例えば今日読みしませんでしたが、ルカの福音書の3章の16節など見ますと、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかとみんな心の中で考えていたという言葉が出てきます。でこの一章の19節から28節を見ますと、私たちはですね、ヨハネとユダヤ教の権威であったファリサイ派から送られてきた人々との出会いについて聞かされるわけですけれども、ヨハネは預言者か、エリアか、またはメシアその人ではないか、そうした噂が流れていたようなんです。でそのためにファリサイの人々はヨハネが一体何者なのか、なぜ人々に洗礼を授けているのか、でそうしたことを知ろうとですね、何人かの人々を送り込んだんですね。でこれに対してヨハネは、自分はそのうちの誰でもないとはっきりと答えました。彼はイザヤ書40章の3節の言葉を引用しまして、予言の言葉を引用しまして、自分の役割というのは主の道を整えることなんだと説明したんです。実際にヨハネは荒れ野で説教しました。まさに預言者イザヤが語った荒れ野で叫ぶ声そのものだったわけなんです。で、このように洗礼者ヨハネはイエス様について語るために神様から使わされた。ギリシャ語で語るっていう言葉は見たことを証言するっていう、意味がある言葉ですけれども、ですからヨハネはですね、証言者だったんですね。ある時、イエス様はこの洗礼者ヨハネを指しまして、女の産んだ者の中で最大の人物と、そういうふうに称賛されたことがありました。でそのヨハネですけれども、福音書によりますと、殉教の死を遂げるんですね。理不尽極まりない死に方で、やり方で殺されていくんですね。時のユダヤの権力者ヘロデ王がですね、自分の兄弟のフィリポからその妻ヘロデアを奪って彼女と結婚するんです。自分の兄弟の妻を自分の妻にするんです。でそのヨハネがですね、ごめんなさい、でそれを知った洗礼者ヨハネがですね、それは神様の御心ではないと、その結婚というのは立法で許されてないんだと言ってヘロデ王の罪を糾弾して、そしてその結果彼は逮捕されてしまうわけです。で、しばらくしたある日、その日はそのヘロデ王様の誕生日だったんですけれども、そのお祝いの席に新しく妻になったヘロデアとその連れ子、娘さんがその席に同席しまして、自分にとってのお父さんであるそのヘロデに対する誕生日プレゼントということで、その娘がですね、踊りを披露するんですね。でそれを見たヘロデ王は大変喜びまして、欲しいものがあれば何でも言いなさいとお前にやろう約束するんです。 で、そこでその娘はお母さんのヘロデアのところに行って、何もらったらいいだろうお母さん。そしたらお母さんがですね、ヘロデアが洗礼者ヨハネの首って言ったんです。こともあろうに招待した大勢の客の前でヨハネの首を求めた。ヘロデも、もう自分が約束した手前、王様ですから、前言を翻すことができません。まずいと思ったんですけれども、でも、結局ヨハネの首をはねてですね、そして棒にのけて、その首を持ってくる。福音書を見ますと、その後日談が記されていくんですね。ヘロデがヨハネを殺した後、今度福音書はこうイエス様の様子を活躍の様子を伝えていくんですけども、そのヘロデの耳にもですね、イエス様の働きがこう聞こえてくるわけです。で、どうしたかという、どうするかというと、イエス様をですね、イエス様のことをヘロデは、自分が殺したヨハネの生まれ変わりだ。そういうふうに勝手に勘違いして、ヘロデがですね、ものすごく不安になったっていうことを、まあ、聖書は伝えるんですね。さて、まあ、そのように殺されていくこの洗礼者ヨハネですけれども、そのイエス様の先駆けとしての活動を始めていく中で、彼自身はですね、御言葉をまっすぐに解き明かすことを通して、またそのヘロデに対してそうやって罪を、示す、はっきりと言うわけですから、自分は、まあ、自分の死というものをある程度こう予測できたんじゃないかなと思うんですね。自分はこれから逮捕されるかもしれない。自分はこういうこと言ってると、殺されるかもしれない。そんなことを彼は何か肌で感じながら、そのイエス様の先駆けとして、洗礼者ヨハネの働きをしていたのではないか。しかし、福音書を見るとですね、死と隣り合わせのところに置かれていたはずの洗礼者ヨハネでしたけれども、彼は何か愚痴っぽかったり、あるいは恐怖に怯えていたり、あるいはしきりと何かを後悔している。そうした形跡が福音書には全く出てこないんですよね。むしろ非常に国民良い。当然のようにして自分が信じる道をまっすぐにと歩んでいて、もうびくともしないんです。聖書の中の洗礼者ヨハネの生涯を見ますときに、本当に彼は自分自身に満足していた。自分を取り巻く状況は大変厳しいものでした。でもヨハネの心は穏やかなんです。確信に満ちていた。恐れや不安から解放されていた。なぜか、彼は本当に恐るべきお方である神様を恐れて、また神様を知っていたからだと思うんです。ですから相手が王様であろうが、将軍であろうが、権力者であろうが、財界であろうが、本当に恐るべきお方である神様を恐れ敬っていましたから、王であろうと誰であろうと、そうした人々に対して大胆に振る舞うことができた。正しくないことがあればですね、王様であろうと誰であろうと、自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されてない。はっきり言うことができました。ヨハネは常に燃えていた。輝いていた。ヘロデによって殺害されても、洗礼者ヨハネの魂、そのヨハネのスピリットはですね、決して滅びることがなかった。で、聖書はそのことを明かしているんだと思うんです。まあ、ついでに、このヨハネを処刑した、ヘロデ王についても少し触れておきたいんですけれども、このヘロデ王はイエス様が生まれになった時のヘロデ、まあ、一般にヘロデ大王と言われるそのヘロデではありません。その後に登場してきた息子のガリラヤ領主ヘロデアンティパスの王ですね。イエス様、そして洗礼者ヨハネが成人した頃に、時のユダヤの権力者がこのヘロデアンティパスでした。で、記録によりますと彼は本当に豪華な宮廷に住んで、贅沢の限りを尽くして生活していた。軍隊に守られ、そして旧約の律法を破ってさえも欲しいと思うものを手に入れて生きていたのが、このヘロデです。もう好き放題に振り舞うことができた人物が、このヘロデでした。でも福音書を見ますと、彼の内面は、なんと平安がなかったことか、なんとビクビク怯えていたことかというふうに思います。先ほども触れましたけれども、イエス様の名前が知れ渡ったんで、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったんだ。 彼は両親を刺されるわけですね。自分が首をはねたヨハネの報復の恐怖に怯えるわけです。先ほど私はヨハネは輝いていたって言ったんですけども、もうその通りですね。殺される側のヨハネは生き生きと輝いて、確信に満ちていたのに対して、権力を持っていたこのヘロデはですね、恐怖におののいていた。主客転倒が起こったんですね。権力、地位、財産、支配の力は、まあ、表面的には強く見えてもですね、実質は無に等しい。しかも死と隣り合わせです。それに対して、ヨハネの優しさ、愛、良心、信じること、確信、望みを抱くこと、それは確かに表面的には弱いかもしれませんけれども、実は権力も立ち打ちできない強さがそこには必ずある。まさに聖書がですね、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを取り除くと、まあ、記した通りですね。で、この違いを洗礼者ヨハネと、そしてヨハネを殺したヘロデの姿は、好対照なものとして実に鮮やかに私たちの目の前に示しているように思うんですね。ではその洗礼者ヨハネの生き方、それは一言で言うならば何なのか、ある人はですね、人生に縦軸を持つ生き方だってこう言ってました。聖書は私たちが本来作られた神様との関係、その縦軸を失うときに私たちの心の中に必ず二つのことが出てくると。で、それは何か、自己中心と虚栄心だというふうに言った人がいました。まあ、自己中心というのは自分が自分がっていう考えですね。自分の願いを叶え、自分の欲望を満たすために人を利用するような思いです。虚栄心というのは等身大の自分を受け入れることができないために、まあ、一生懸命背伸びをして生きる生き方です。この一軸の葉っぱを一生懸命張ってよく見せようとする生き方です。なんでこうしたことが神様から離れた人間の特徴かというならば、神様しか満たすことのできない隙間を、心の隙間がぽっかりと空いているからですね。そのニーズが大きいがゆえに、一生懸命神様の愛以外の何かを持って満たそうとする。また心の深いところで、自分はダメだと思ってますから、自分を受け入れてませんから、少しでも背伸びして、自分をまあよく見せようとして、虚栄を張るわけですね。繰り返しますけれども、本来神様に作られ、愛されているはずの私たちが、その作り主なる神様から離れて生きようとするときに、必ず自己中心、虚栄を張って生きるしかなくなると、まあ、聖書はそういうふうに教えるわけですね。でもどうでしょうか。洗礼者ヨハネはですね、そこから自由でした。本当に自由でした。解放されていた。自分に満足できないときに私たちは人にも満足できない。自分の子供を受け入れることが難しい。これがヘロデの問題であり、私たちの問題でもあるかもしれない。神様がおられ、そのお方が愛してくださっているにもかかわらず、その神様から離れているがゆえに、私の問題しか見えなくなる。言い換えるならば、神様の存在が私にとってあまりにも小さいので、私が抱えている問題の方が大きいと錯覚してしまう。私自身が問題になってしまう。これに対して、神様の恵みと神様の愛が十分に実感されていくときにどうでしょう。自分自身に満足が起こってくる。神様からこのままの姿で受け入れられ、受け止めてくださってますから、背伸びをすることも必要ない。人と比べることから解放されていく。先週もお話しましたけれども、私は私、私は私でよかった。深いところでですね、満足を覚えるようになる。私たちに必要なことはですね、この恵みですね。神様に出会い、聖書の御言葉をいただき、心に栄養をいただくことが本当に必要ですね。それでなくても、私たちは毎日の生活の中で、本当にエネルギーを吸い取られるような場面に出くわす。エネルギーを吸い取られるような人間関係。すぐに心乾いてしまうような状況に置かれてますから、まず私たちの心の余裕をいただくために、やはり聖書の御言葉を十分味わうことが大事ですね。で、このようにして、今日登場しました洗礼者ヨハネ。 そして彼を殺すことになるヘロデの生き方を私たちは見るときに、その違いはどこにあったのか、神様につながっているかどうか、人生に縦軸を持っているかどうか、神様を本当に知っているかどうかということだと思うんです。少し話が発展しましたけれども、もう一度ヨハネの福音書の一章に戻っていきたいと思います。今日の一章の六節から八節を丁寧に読んでいきますと、証っていう言葉、そして証するっていう言葉がですね、この三節の中に三回も出てくるんですね。つまり洗礼者ヨハネっていう人物はまさに光について証をするために来た証人なんだ。福音書はそういうふうに伝えようとしている。そしてもう一つですね、今度私たちが光であるイエス様を証しようとするときに、洗礼者ヨハネ同様に光であるイエス様と向き合う必要があるということですね。修法に挟んである、今日の説教のアウトラインを、見ていただくと、そこに、コリント第二の手紙の4章、5節6節の御言葉を、印刷していただきました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く光の、輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいましたとあります。何を言ってるかというと、私たちが光そのものであるキリストと向き合うときに、ちょうど月が太陽の光を身に受けて輝くように、光なる主イエス様の素晴らしさを今度私たちが月のように反映し、私たち自身が洗礼者ヨハネのように証人として輝かせていただくことができるということですね。ですから大切なのは光そのものであるこの神様の方に私たちが向いている、その光をたくさん身に浴びている、そういうことだと。パウロはそういうふうに言うわけなんです。少し話題を変えたいと思うんですが、この説教のアウトラインのところに、クリスマスには贈り物、五味太郎さんの、絵本を、表紙をですね、印刷していただきました。クリスマスになると、私はいろんなクリスマスの絵本を思い出すんですけども、ちょうどこの話を思い出したんですが、手元にこの絵本がもうなくてですね、幼稚園の園長先生に見つけていただいて、そしてもう一度それを読み返したんですけれども、こんな話なんですね。クリスマスというとサンタクロースがつきものなんですが、本来神様からのプレゼント、イエス様をいただいた喜びのプレゼントにもう心を込めて贈るのがサンタクロース、ニコラウスさんですけれども、そういう話なんですが、いつの間にかそのサンタクロースだけが一人歩きしてですね、プレゼントを配って歩く気前のいいおじいちゃん、それがサンタクロースになってしまっているわけなんですが、この絵本、クリスマスには贈り物っていう絵本にはですね、こんな話が出てくるんですね。クリスマスイブにですね、靴下を、ベッドの横のところに下げておいた女の子のところに、サンタさんがやってくるんです。そして靴下にプレゼントを入れようとして、こう中にこう入れようとしたら、靴下にすでに何か入ってるんですね。で、それを取り出したら、それはサンタさんへの贈り物がそのあの靴下に入ってたんです。そしてサンタさんはそれを喜んで受けて、それで自分はその女の子にプレゼントを入れて、そして自分の家に戻ってきて、そして自分のベッドの靴下、まだクリスマスになってませんから、明日の朝まで待たなくちゃいけないので、そのクリスマスにですね、自分が女の子からもらったプレゼントをその自分の靴下の中に入れて、朝まで待つんです。で、朝何が入ってるんだろうと思って、その包みを開けてみましたら、素敵な靴下が入ってたんです。で、サンタさんはその新しい靴下を履いてですね、教会に出かけるんですね、クリスマスですから。で、女の子もピカピカに ピカピカの靴を、サンタさんからもらった靴をもらってですね、女の子も教会に行って、そして一緒に賛美歌を歌うっていう、そういう話なんですが、来年は、手袋をあげよう、サンタさんに手袋をあげようって、まあそういうことを心に決めながら、まあ礼拝を捧げているっていう、そういう、まあ話なんです。で、その絵本を見ますと、サンタクロースはちゃんと教会に行ってるんですね。そしてクリスマスの礼拝をしてるんです。で、それは、クリスマスがサンタさんの日ではなくて、イエス様の日だからですね。で、女の子はプレゼントをもらうばかりではなくて、そのプレゼントをくれるサンタさんに贈り物をしてるんです。喜びを分かち合っている。で、この絵本は、このお話にはですね、まあ、クリスマスの心がよく表されているなっていうふうに私は思ったんです。ところで私たちは、教会に行かない、教会と関係ないサンタさんをもうよく見かけますね。ふりをしているだけでイエス様のことを全く知らないサンタさんは困ってしまうわけです。で、ある意味で、洗礼者ヨハネも困ったようですね。人々に洗礼を授け、悔い改めを進めていたんですけれども、多くの人々は洗礼者ヨハネが救い主ではないかっていうふうに言い出したからなんです。先ほどもお話しましたけれども、ヨハネの福音書の一章を見ますと、ヨハネはそうじゃないんだと。救い主について明かしするために自分は来たんだ。まあ、自分の役割をそのように受け止めていたんですけれども、周りの人たちは身勝手なことを言う。で、それだけ、どういうことかっていうと、それだけヨハネが輝いていたからだと思うんです。ヨハネは光そのものではなかった。光はイエス様です。でも、光を明かしするためにヨハネは現れていた。つまり、光がどういうお方であるのか、一生懸命光を向き合うことを通して、ヨハネがですね、その光を一生懸命浴びていたので、みんなが間違えるぐらいに、ヨハネは輝いていた。光を反射していた。15節を見ますと、そうした人々に対してヨハネは声を張り上げて、イエス様を明かしする姿が紹介されているわけです。なぜヨハネはそこまでしたのか、声を張り上げて主張したのか、他でもなく、イエス様を見つめることが本当に大切だから、これこそが私たちが輝く唯一の道だから、それを洗礼者ヨハネ自身が経験していたし、で、そのことを周りの人たちに伝えたかったんですね。イエス様を見つめると、私たちは何が起こるか、自らの罪に気づかされます。闇に気づかされる。でも、罪や闇に気づくっていうことは、私たちにとって本当に必要な第一歩です。なぜなら、そのことを知った者が初めて光を求めるからですね。罪からの救い主、イエス様を求め始めるからであります。闇の中に光が灯されるときに、その光の周りからスーッとこう闇が消えていく。私たちの心の中に、生活の中に暗闇があることに気づいて、一生懸命にですね、その闇を追い出そう。でも私たちにはできません。じゃあどうしたらいいか。そこに光なるお方を招き入れるときに初めて、その光の周りからスーッと闇が消滅していく。私たちの人生にイエス様を迎えるっていうのはそういうことですね。誠の光として、すべての人を照らすお方として、キリストは来てくださった。光の中で初めて私たちは自分の本当の姿を確認することができる。そしてまた、その光なるお方と向き合って生きるときにですね、この罪深い私たちも今度キリストの光を反射されるものとして光の証人としてヨハネのように輝いて生きることができる。そのことをヨハネは自分で経験し、そしてその生き方をですね、周りの人たちに指し示そうとした。光なるキリストに向くように、私たちもこのヨハネの導きに従って光なるキリストを求め、光なるキリストの光を反射させながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。